代表質問、9月8日、9日。先駆け水戸、鬼沢真珠。産業系エリア指定の規制緩和と効果的な地区計画の策定を。質問、市街化調整区域の有効活用について、これまで4回質問し、新たな施策や緩和策を講じていただいたが、まだ十分ではない。産業系エリア指定区域における開発基準の緩和に加え、担当課自らが足を運んでの PR 活動や、不動産業者との連携等により、速やかに土地を提供できる体制の構築を提案する。加えて、市内各地区でのヒアリングをもとに、地域ニーズに応じた広範囲にわたる地区計画も提案する。答弁。企業ニーズに対応するため、小規模開発も可能となる対象地区の拡大を想定した開発基準の見直しを、今年度中の施行に向け調整し、企業への戦略的な誘致活動を展開する。また、地域のまちづくりへの思いを共有するため、今年度から各地域との対話の場を設け、今後の地域の在り方を地区計画などの具体的な計画づくりに反映する。学校における警備体制及びいじめ・不登校対策の強化を。質問、1、教室への不審者侵入による傷害事案の未然防止のため、防犯カメラ設置やオートロック化等、警備体制を強化すべきである。2、また、専属機関として、いじめ・不登校対策室を設置し、担当職員を増員することで、重大事態となる前の初期対応で解決する体制を確立すべきと考える。見解を伺う。答弁。1、防犯カメラは、令和8年度までに全校に設置する。オートロック設備やドアホン設備等は、大規模工事に合わせて設置しており、現状の警備体制を踏まえて整備を進める。2、いじめや不登校支援にかかる業務は、専属職員の配置により、迅速な対応が可能となるため、いじめ事案や不登校支援等の生徒指導に関する業務を一元化するなど、指導主事の専門性をより発揮できる効果的な組織体制の構築を検討する。写真、オートロック及びドアホンが整備された学校玄関。写真終わり。その他の質問、市職員の人材育成について、新たな施策提案制度や派遣制度の導入を、部活動の地域移行について、学校と地域が一体で支えるシステムの構築を、公明党水戸市議会、森正義、若者の価値観を取り入れた選ばれるまちづくりを、質問、人口減少対策は喫緊の課題である。他市では若者を中心とする部署の設置が相次いでおり、若い世代が街づくりの経験を積む取り組みが進められている。若い世代の流入促進と流出抑制を図り、均衡の取れた人口構造にすることは重要であることから、Z 世代のニーズ・価値観を取り入れた新たな発想を構築するプラットフォームを創出し、若者に選ばれるまちづくりを推進すべきと考える。見解を伺う。答弁。若い世代に選ばれるため、若者の意見やニーズを施策に反映させ、まちづくりを推進することが重要と考える。総合計画では、策定段階で若い世代から意見を得ている。今後、若者の意見を聞く機会の拡充を図るとともに、政策企画課に町内各課との連絡調整を行うプラットフォーム機能を持たせ、選ばれる町の実現に向け取り組む。若い世代の 移住・定住加速プロジェクトの取り組みは、質問、当該プロジェクトには若い世代が挑戦・活躍できる街として関係人口の創出・拡大を図りながら移住・定住を促進していくことが示され、市移住サイトには子育て世帯や学生への支援制度案内が掲載されている。本市の魅力を生かし、若い世代の移住・定住施策のより一層の進化を図り、持続可能な街づくりを進めていくべきと考える。見解を伺う。答弁、若い世代が魅力を感じる働く場の創出のため、企業誘致に向けた規制緩和や補助優遇制度の拡充等の支援を行うとともに、将来にわたって理想の生活を実現できる街であると発信することが重要と考える。移住体験事業や地域おこし協力隊の新たな任用、水戸リターンの促進等の取り組みを継続・拡充し、若い世代の移住・定住を加速させ、持続的に発展する街を実現する。写真、都内で開催された地方移住フェアへの出展。写真終わり。その他の質問、茨城県央地域連携中枢都市圏と大学の連携は、新しい認知症館による推進基本計画の策定を、マイナ救急の取り組みは、部活動の地域移行の公平性や指導者の質の担保を、登下校時の見守り体制の強化を。
政和維新、池田勇気。熊本市に習い、部活動を学校に残すべき。質問、休日の部活動等のあり方に関する方針が策定されたが、課題が多く見直しが必要である。括弧1、必要な指導者は最大800名であるが、目処が立っている指導者は、部活動指導を希望する教員約130名と、部活動指導員約30名にとどまる。残りをどのように確保するのか。括弧2、必要経費は約1億3000万円とされているが、国の予算を当てにできない中、毎年確保できるのか。熊本市は全国で初めて部活動を学校に残すことを表明した。具体的には、1、教員は希望者だけの参加とする。2、平日を含む部活動指導に対し、時給1600円程度の報酬を支給する。3、部活動指導員の拡充で教員が休みやすい環境を整える、といった方針である。これらにより、熊本市では多くの教員が部活動指導への従事を表明していると聞いた。拙速な改革で困るのは生徒たちであり、断行は許されない。本市も熊本市に習い、部活動を学校に残すべきだ。答弁、1、指導者の確保が難しい場合は、複数校の生徒が一つの学校に集まって活動する合同活動型を活用する。2、クラウドファンディング、ふるさと納税の活用など、財源確保に努める。必ず実現させる決意である。写真、部活動を全力で楽しむ生徒たち。写真終わり。総合教育研究所を多機能型図書館へ。質問、総合教育研究所の長寿命化改修工事が予定されている。この機会に全天候対応の子どもの遊び場機能も加えた多機能型仮称南部図書館としてリニューアルしては。答弁、仮称南部図書館について有識者会議を設置して協議を進めている。子育て支援や 高齢者の孤独、孤立感の解消等に寄与する施設にしたいと考えており、その観点では議員の考えと一致する。議員提案は基本構想を策定する中で選択肢の一つとして検討する。その他の質問。市内全校で講道館、偕楽園への校外学習の実施を。杉浦茂峰氏が築いた台南市との絆を継承する取り組みを。ペリリュー楽園のゲルニカの平和学習への活用を。地域おこし協力隊の受け入れ体制の早急な拡充を。今こそ本市でオーガニックビレッジ宣言を。水戸未来、藤沢康彦。デジタル市役所の早期実現を。質問。交通手段に制約がある高齢者等や子育て世代にとって市役所への来庁は負担が大きいと考える。スマホやパソコン等を使ったデジタル行政サービスの積極的な活用が求められる。見解を伺う。答弁。行政のデジタル化については、各種証明の申請書をはじめ、転入時の手続きが確認と署名のみで完了でき、印鑑登録等の申請書類を自動で作成できるシステムを導入した。また、子ども・子育て分野においては、LINE を活用した保育利用申し込み書の作成や、スマホやパソコンを使った出生届や、児童手当の申請書の作成システムも導入している。今後、子育て関係の手続きを中心に、オンライン申請によって来庁せずに済む手続きの拡充を図り、市民サービスの向上や業務効率化につなげていく。津波災害に強い街づくりと必要な情報の発信を。質問。7月30日のカムチャツカ半島付近の地震で、本県に津波警報が出された。本市での避難呼びかけについての課題、今後の対応の見直しや拡充について、見解を伺う。答弁。当該津波警報を受け、様々な手段を活用し、高台への避難の呼びかけや、開設避難所の周知を実施したが、実際の避難者数は少なかった。一方で、自分が今いる場所は避難すべき場所かわからないとの問い合わせがあった。また、津波浸水想定区域から離れた場所の住民が避難をしたケースがあり、改めて津波についての周知・啓発の強化が必要であると認識した。今後、津波浸水想定区域の住民に特化した訓練や対策を検討し、実施するとともに、今年度に作成予定であるウェブ版ハザードマップを積極的に活用し、災害に強い町、水戸を構築する。写真、防災体験教室。写真終わり。その他の質問。避難所となる学校体育館の空調設備の早期設置を。ふるさと納税によるさらなる増収の取り組みを。産業系エリア指定と東部地区への企業誘致の推進を。誰もが安心して利用できる交通インフラの充実を。スイットタクシーの利便性の向上を。スイットタクシーのスイットは漢字で水に都。立憲水戸、滑川由里。ゴミ袋料金改定におけるケア世帯への負担軽減策は。質問。令和8年4月1日から本市のゴミ処理手数料改定が実施される。受益者負担の原則や排出量に応じた負担公平性の観点からもやむを得ないものと理解しているが、在宅介護をする世帯や子育てをする世帯は、 使用済みおむつや汚物などの処理のために多くのゴミを排出する現状もある。このような世帯への負担軽減策について、例えば汚物については透明または半透明のゴミ袋使用を認めることや、ゴミ袋の配布など何か方策はあるのか、見解を伺う。答弁。手数料改定は必要最小限のもので、今後も一部の受益者に対して負担を軽減する考えはない。負担すべきものは負担していただき、支援が必要な方には、ゴミ袋の無償配布等ではなく、福祉や子育て等の分野における負担軽減施策の実施を検討していくべきと考える。新たな負担軽減策としては、保護者からの要望が多い、0から2歳児の保育料無償化の早期実現を目指すほか、限られた財政状況において、優先的に取り組むべき施策について、総合的に判断する。写真。子育て世帯、在宅介護世帯で多く使うおむつとゴミ袋。写真、終わり。既存の屋外子供の遊び場についてさらなる整備を。質問。市民が多く集まる千葉公園少年の森や改築予定の呉伏の里古墳公園などには現在授乳室が整備されていない。さらなる利便性向上の観点から授乳室やおむつ交換場所などの整備が必要と考える。見解を伺う。答弁。屋外施設において、一部におむつ交換場所はあるが、授乳室は整備されていない。利用者や子育て世帯のニーズを把握しながら、授乳室やおむつ交換場所の整備について、公園内の管理事務所や近隣の既存施設の活用の可能性も含め、検討を進める。その他の質問。中核市移行から5年、成果と今後の課題について、保健所や動物愛護センター、アニマルット水戸は、茨城県央地域連携中枢都市圏やその他の業務は、水戸駅に隣接した子供の遊び場の設置を、政治に関する SNS リテラシーへの考えは、日本共産党水戸市議団、田中正樹。修学旅行など宿泊行事にかかる経済的負担の軽減を。質問。これまで中学2年生を対象に船中泊を伴う自然教室を開催していたが、来年度から同行事がなくなり、新たな自然体験教室に移行する。保護者負担は3万5千円以内とのことで、決して安い金額ではない。また、中学3年生対象の修学旅行の保護者負担は約8万5千円で、積み立ては大きな負担となる。全国では、負担の無償化に踏み切る自治体が増えており、本市でも子育て世帯への経済的支援策として無償化を実施してはどうか。答弁。令和7年度から保護者負担額の上限を定めた。修学旅行先や活動内容の見直しを検討しており、小学5、6年生とその保護者を対象としたアンケート調査を実施する。写真。修学旅行。奈良市内。写真終わり。保育料の早期無償化と、私立保育所の存続拡充を。質問。括弧1。市長は昨年の3月定例会で保育料無償化について検討することを表明した。現在、最も支援が必要な0から2歳児の保育料は最大で月5万8千円であり、子育て世代の重い負担となっている。国会では、令和8年度から学校給食費の無償化を 段階的に進める方針が示されており、実現すれば今後の市の負担は大きく減ることから、速やかな保育料無償化を求める。括弧2、市は私立保育所の統廃合を進める方針だが、むしろ拡充こそ必要である。私立保育所は行政が責任を持つ子育て支援の中核であり、児童の受け入れをはじめ、相談支援機能等の役割は重要である。保護者説明会でも、廃園反対の意見が出たと聞いており、方針を撤回して、市直営で存続拡充すべきだ。答弁。括弧1。国の動向や制度の見直し等を注視し、財源配分等を調整しながら検討を進める。括弧2。各保育所の状況等を注視し、さらなる再編も視野に入れながら、私立保育所の役割を踏まえたサービスの拡充を図る。その他の質問。持続可能な農業経営のため、さらなる支援策の拡充を。茨城賃上げ支援金の周知と、上乗せ支援の実施を。再開発やマンション建設への税金投入は中止を。問題だらけの東海第二原発の再稼働反対表明を。学校への安全衛生委員会の設置促進と予算措置を。